自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎幸です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、1月31日金曜日、44回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄一です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊護衛艦旗風。
はい、練習艦旗風ですね。はい、
すいません、初っ端から、
はい
はい、
ただいま訂正させていただきました。
ありがとうございます。
ただね、以前は護衛艦でした。
はい、
はい、途中から用途が変わり練習艦ということですけども、
はい、
もう説明入っちゃってますが
すいません、
はい、練習艦旗風についてね、はい、今日はお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
練習艦旗風はですね、旗風型ミサイル護衛艦の一番艦、DDG171 として昭和61年3月27日に就役しました。
はい、
令和2年3月19日に練習艦旗風、TV3520 として種別変更し、現在に至っています。
はい、
所属は練習艦隊第一練習隊に所属し、広島県の呉基地を母港としており、第一練習隊は両艦である練習艦島風TV3521 の2隻で編成されております。
はい、
旗風の名前の由来は、旗に当たってはためかせる風と意味で、旗風という名前がついたそうです。
はい、
で、練習艦旗風の主な任務ですが、組織の機関である人ですね、
はい、
質量ともに充実させるため、幹部候補生が各10カ学校及び教育隊等の学生に対する海上実習支援や、幹部候補生学校を卒業した実習幹部に対する遠洋練習公開、外洋練習公開を主たる任務としていますということですね。はい、まさに、はい、まあ、海上自衛隊の船乗りになるための必須の練習艦であると言えますね。
これ、DDG 型が、
はい、
この練習艦になるっていうのは結構あることなんですか？この船自体が調べてみたら、もう40年近く運用されてるみたいで。
そうですね、最も古い護衛艦なんじゃないかな、運用されて
る。はい、そういうことも書いてありました。
2025年の3月、だから来年の、
はい、
あれ今年だ、もう今年の3月に廃艦予定ですよ。
あ、そうなんですね。
もう間もなく廃艦というですね、はい、これね、護衛艦の時から、
はい、
例えば主砲と言われる5インチ砲とか、
はい、
そういうものを取り外したり、
はい、
場所を変えたりとか、一部ね、仕様変更はしてるみたいです。
あ、そうなんですか。
うん、
これパッと見、今練習艦の兵装のこの図を見てるんですけれども、
はい、
これまんま使ってるのかな、練習艦にっていうぐらいそのまんまついてるような印象があるんですけど。
いや、やっぱりね、大勢乗って講義するための、はい、講義をする部屋も必要だし、ただ当然そのあらゆる装備の使い方だったり運用とか、そういうものを教えなきゃいけないと思うんで、
はい、
まあ海上自衛隊が装備してる5インチ単装単数速射砲とかですね、はい、ハープーン、
はい、
ミサイル20ミリ機関銃とか、それから何ですかね、これ、アスロックランチャー、 そんなものも備えてますし、
はい、
チャフロケットランチャーですね、アルミチャフを発出する、
はい、
それからソナーもありますし、まあ、そういう意味では比較的こうなんていうんですかね、今の護衛艦にも当然ある装備を、装備しているということだと思います、
はい、
うん、
すごいですねこれ。
え、
いや、ちょっと調べた形ですと、そのもう幹部候補生の方が卒業されて、はい、でもすぐこれに乗ってまず近海の方で訓練されるみたいな、うん、もうだからもう船に多分乗ったことない方たちも多いってことですよね。
いや全く乗ったことはないわけじゃないけど、
はい、
実際に艦隊勤務というね、
はい、
護衛艦の勤務するのにやっぱり必要なスキルを身につけるためには必須の、ね、科目なんじゃないですかね、
はい、
うん、
あ、そっか。
遠洋練習航海というのはですね、
はい、
まあ、練習艦隊といえば実は遠洋練習航海というのがね有名というかね、よく聞く話なんですが、
はい、
海上自衛隊の幹部候補生学校の一部幹部候補生課程を卒業した自主幹部に対して長期にわたる洋上生活、各種訓練等を通じて部隊勤務に必要な基礎知識、技能及び指揮統率の基本を体得させ、
はい、
そして、また共同訓練等を通じ国際感覚を寛容させることにより進展性を有する初級幹部を育成するとともに訪問国との友好親善の増進を図っています。かなり多岐に及ぶ任務ですね、これ。
盛りだくさんですね。
はい、
はい、
で、まあ、昭和32年以降ね、毎年遠洋練習航海というのを実施しているようなんですが、令和6年度の遠洋練習航海で68回目となるようです。
は
あ、まあ、前回のね、令和6年度のもので言いますと総工程6万5000キロ。
いや、すごい距離ですよね、うん、地球一周半ぐらい
で、こう立ち寄ったね港、
はい、
寄港国だけを挙げてもですね、まずブルネイ、
はい、
セーシェル、ビクトリアですねこれね、南アフリカ共和国、セネガル、イタリア、トルコ、スペイン、ドイツ、英国、アメリカ合衆国、メキシコと、そのまさにこう太平洋からインド洋に出て、インド洋から、ね、希望法を回って大西洋に出て、アメリカからこれパナマ運河渡ってまた太平洋戻ってくると、すごいルートですね。
すごい、もう本当に世界を股にかけるですね、
うん、本当その通り、
はい、
うん、
へえ、これ5ヶ月間ぐらいですか、半年ぐらいか、うん、約半年ぐらいですけれども、これ結構滞在する国は寄港したしてからこう滞在する期間って長いんですか。
いやいや、そんな長くないでしょ。先ほどのね、はい、遠洋練習航海の説明しましたけど、
はい、
訪問国との友好親善の増進を図るということも目的の一つに含まれてるんで、寄港上陸して、
はい、
当然そのセレモニー回ったりもするし、
はい、
多少の休暇もあるでしょうし、
あ、
うん、数日間は滞在するんでしょうけど、そんな長いことは、ね、いないと思うんで。
じゃあほぼこの練習艦の上ってことですか、6ヶ月間、
うん、まあ、そのためのね、訓練とかね、練習なので、
いやー、なかなか過酷な、
うん、
はい、
まあ、海の男ですからね、まあ、それでずっと海の上だからこそいつもほら金曜日カレーっていうお話しますけど、
はい、
まさにそういうカレーがなければ曜日感覚すら失ってしまうというのが海上自衛官の宿命なわけですよ。
なるほど、
うん、
宿命か。いや、でもこうやってお話を伺うと、訓練すればいいっていうだけじゃないんですね。この寄港するたびに他国との関係性、コミュニケーションといいますか、そういうのも担っていかないといけないっていう、
うん、それっていうのはやっぱりそういうことをこうしっかりやることによって、
はい、
やっぱりそれで世界平和に対して一定の貢献がなされてると思うし、交流することによって無駄な争いを減らそうというのもあるし、また、どうしてもこう対立しなきゃいけない国々がある中で、
はい、
同じ主義主張を持って、ね、国同士が連携する上でも非常に重要なことでもあると思うんで、我が国の国益を担っているということですよ。
いや、もう本当に外交ですよね、もうこれはもう、うん、
そうですね、
はい
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。レミオロメンで粉雪。
自衛隊で
ナイト。
ではデイさんの好きなねこのコーナー行ってみましょうか。
はい、
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは畑風グレートカレーです。
はい、畑風グレートカレーっていうんですか。
はい、
ご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
やっぱりね海上自衛隊のね、船なんで練習艦といえども、はい、こうやってね海事カレーということであるようなんですけど、
はい、
これ見てくださいサラサラなんですが。
そうなんです。
前日から煮込んだスープに加え、はい、それに野菜をすりおろして、うん、そこに、すりおろした野菜を煮込んでると。で野菜が苦手な方でも気にせずに食べられますということですね、はい、いいですねこうやって、ね、煮込んでるとね。
いやすごい手間がかかってます。
だからすりおろして煮込んでるほらサラサラですよ、
はい、サラサラです、
うん、早速じゃあいただいてみたいと思います。
はい、いただきます。
はい、いただきます。うん、香りいい香りですね。
うん
うん、辛くない。
そうですね、
甘いどちらかというと、
はい、
うん、野菜の甘みですかね。
そんなに辛くない。多分そうか、野菜がすり込まれてるから。すり込まれてる、
すり込まれてるはちょっと違う。
すり込まれてはいないですね。
野菜、すった野菜を煮込んでる。
はい、なんかそのカレーの食感もサラサラですけど、こうすりおろされた野菜がふんだんに入ってるのか、
すんだんに
ふんだんに入ってるのか、それでやっぱちょっと感じられるカレーです。
なるほど、
はい、
ちょっとね、毎回よくこの番組でカレー紹介させてもらってるでしょ。
はい、
ちょっとそのカレーについて、このいつもちょっと発注してるレトルトカレーについて紹介したいんですが。
お、なんと、
はい、クレ海事カレーというね、
はい、
こういうものを発売してるところがありまして、
はい、
海上自衛隊の中で、各護衛艦の中で作ってるカレーを呉海事カレー事業者部会というところが再現をしてると。
へ
え。なんとですね、まあ、司令や各艦長からこれはうちのカレーだと太鼓判を押していただいてるものを販売してるということで。
へえ、
すごいんですよ。だから呉を母港とする全ての艦の基本的カレーを作ってるみたいです。ここ
すごいですね。
はい、でレトルトですからね、日持ちもするし、気軽に食べられるし、
はい、
ぜひね皆さんネットとかでね海上自衛隊とか呉海事カレー、そんなワードで検索していただくとこの呉海事カレー事業者部会というのが出てきますんで、ぜひともちょっと見ていただいて、ちょっとこれは興味あるなっていうのをぜひ。よく何こうパッケージだけね、いろんな護衛艦が出てて中身一緒っていうんじゃなくて、はい、全部違うレシピや。
へえ、
うん、だからぜひ全部買って食べてもらいたいぐらい、ね、海上自衛隊の護衛艦ってこんな美味しいカレーを食べてるんだということはよくわかると思います、
はい
はい、
いいですね。
でその場で今日は畑風のカレーを紹介させていただきました。
はい、辛いの苦手な方でもこれいいです。
これはですね、
はい、
やっぱり各護衛艦によって違うんで辛いのもあります。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、そうでしたね、そういえば、
うん、はい、ですそれは甘辛レベルというのはねパッケージの後ろに記載されているようですし、
はい、
ネットで買う時もそういうものが分かるようになってますので、
はい、
ぜひ辛いの苦手の方はちょっと遠慮していただいて甘いの選んでいただければいいと思います。
そうですね、
はい、
はい、いや、ごちそうさまでした。
はい、
ではここでですね、
はい、
映画のお話をちょっとしていただけますか、監督。
はい、先週ね、この番組で情報をねお知らせさせていただきましたが、
はい、
映画先生、
はい、
今日のね相方であるデイヤ君も出演しております。
はい、ありがとうございます。出演させていただきます。
どんな役ですか。
あれですね、一層の役なんですけれども、
はい、
階級は、
うん、
はい、
陸上自衛隊、
ね、陸上自衛隊の、うん、はい、
今回ね演じた陸上自衛隊の自衛官一曹役ですけど、
はい、
災害派遣における、
はい、
後方支援連隊、
はい、
後方支援連隊の中の生活支援小隊の一員ということですね。
その通りです、
はい
はい、
まあ、生活支援小隊ということは、まあ、入浴の支援とか、
はい、
食事の支援とか、
はい、
それから避難所の、ね、環境を整備したりとか、
はい、
いろんなシーンが含まれていると思いますけど、
はい、
いろんなことをやりましたね、映画の中
で、
ね、
いろんなことをやりました。給水車で給水もさせていただきましたし、うん、野外水郡1号も、うん、まあ自分はね操作してないんですけれども、実際に使用しているところをその作品内で撮影して、その周りにちゃんと自衛隊の方がいるっていう、ものすごい貴重な経験をさせていただきましたし、
そう今回ね、
はい、
一番、まあ、これを見てもらいたいなと思うのは、
はい、
俳優と一緒に、だから俳優に混ざって本物の自衛官がのか、
はい、
本物の自衛官に俳優が混ざってなのか、ちょっとどっちが主語なのかちょっとわからないぐらいに溶け込んで、
はい、いやそうなんです、
ご一緒させていただいたっていうのが作品にとって一番大きかったし、
はい、
またみんなにとっても自衛官を演じる上ですごくこうプラスになったんではないのかなというふうに思いますね。
はい、いやもうその通りですね。で実際自分たちがこのラジオでもそうなんですけども、いろいろ紹介してきた装備だったりとかっていうのを実際に体験して感じること、はいはいなんですけど、やっぱり一つの装備も、うん、そのなんていうんですかね、その話で聞くだけじゃなくて実際見ると、あこんなに難しいのか、こんなに大変なのかっていうのがもう実感されたってことが、うん、すごく貴重な経験でした。
そうですね、はい、いつもこのねミリ飯のコーナーで喜んでますけど、
はい、
この映画の中では戦闘糧食というね、はい、まあ、本当のミリ飯ですよ、
はい、
それを食べるというね、そういうシーンもありましたけど、
はい、
まあ、これちょっと中身を伏せておきたいところだけど、はい、大変だったでしょあれ。
大変でした、うん、本当にまあ、役者がやってるところもあるんですけれども、もう役者はヒーヒー言いながら演じてましたね。顔真っ赤っかにしながら。
戦闘糧食を食べるシーンありましたよね、
はい、ありました、
まあ、ちょっと中身は伏せておきますが、
はい、
あれ大変だったでしょあのシーンは。
大変でした。
うん、
やっぱ缶詰じゃないですか、うんうん、それも湯煎もできず時間がない中で、
だからあれを食べると言われてもなかなか食べれなかったでしょ
食べれなかったですね。
でも実際に震災の時の自衛官はああいう風に食べてたということなんで、
いや
どれだけ現場の、ね、自衛官の人たちは苦労してたかということですね、
はい、
そんな中でも被災者の方には温かいご飯を出すと、
はい、
いうことは自衛隊としての、ね、使命であったので、
はい、
本当に感謝しかないですね、
はいはい、もう自衛官の当時の精神力の強さ、気持ちの強さっていうのは本当に感服しましたね、
うん、
はい、
まあ、今でもそうですよ、
はい、
う
ん、いやそれは本当になんていうんですかね、その分かってるつもりでいたんですけど、やっぱり実際やってみて監督に演出してもらって、その中に生きさせてもらって、やっぱり感じること、思ったことっていうのはやっぱりすごくなんていうんですかね、そういうのをちょっとやっぱ伝えたいなと、はい、今はい、
そうですね、
はい、
映画ね公開前にもいろんな情報公開をしていきたいですけども、
はい、
公開した暁にはこの番組でちょっといろんな裏エピソードも、
はい、
ちょっといろいろお話ししていきたいなと思いますね、
はい、あじゃあおいおいあれですか、共演した方に来てもらって、
もちろん来ていただきましょう。
お楽しみですね、それはちょっと、
ね、多分一番エピソード多いのはあなただと思うので、はい、じゃあ次どうぞ。
あはい、あではここで一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、まあ、冬に聴きたい曲、確実にトップ10に毎回入ってるでしょう。僕も大好きな曲です。聴いてください、牧原紀之で北風、君に届きますように。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、海上自衛隊海の男たちの話、ちょっとすごい貴重な話を聞けてよかったです。こんなに盛りだくさんなことをやってるとは、
うん、
はい、
そうですね、練習艦旗風、
はい、
長い航海をしてですね、そこでしっかりとスキルを身につけるということで、やっぱり国民の我々が知らない苦労もねたくさんあるということです。そして、はい、その訓練を通じてね外交にも大きく貢献されているということね、さすがに自衛隊だなというふうに思いました。
はい、
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。 この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。